しかも大胆に何か重大なことを決する場合祈りました。例えば人を選ぶ前、死の苦しみの始まりに対してイエス様はご自分の魂が父のうちに完全な休息を得るまで、安らぎを得るまで祈り続けました。まあ、このような祈りの後でイエス様は、まあ、勝利と確信を持って行動することができたのです。イエス様は悩むことも耐え忍ぶことも重荷を負うこともできました。イエス様は父の御心を行いたいと思われたし、また行うことをしたのです。まあ、イエス様はもちろん言うまでもなく今日も祈っておられます。だから大祭司と呼ばれておられます。イエス様は我々のわがまま過ち罪のために十字架に釘付けにされただけではなく、私たちのために生きておられます。取り成しているくださるお方です。イエス様は十字架の上で全てが終わったと叫ばれた時、救いの完成されたのです。まあ、今日イエス様を信ずる者は救われます。すなわち罪の許しの確信を持つことができます。イエス様は勝利を完成されてから父の栄光に帰せられました。まあ、経典で大祭司として私たちのために祈り、私たちの考えを持っておられるのです。そしてイエス様は、まあ、ご自分の教会、すなわち信ずる者の群れの頭です。まあ、頭はいつも神経の中心です。ですから主は今日も我々のために祈り、祈っておられます。それは私たちは人々を迫害していた時のパウロに見られます。イエス様はその時何と言ったかと言いますと、サウロサウロ、なぜ私を迫害するの。私たちの受ける迫害はイエス様の受ける迫害である。私は悩むとイエス様は知らん顔するお方ではない、共に悩みます。ヒブル書の7章の25節、次のように書かれています。396ページです。7章の25節、従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるのです。いつもはもちろんいつもです。昼間だけではない、まあ、イエス様は祈りそのものです。結局私たちのために祈っておられ、私たちのために生きておられます。このイエス様とは完全にできる、救うことができる、守ることができる、解放することができる、満たすことができるお方です。まあ結局こういうふうにイエス様とは本当に、まあ、祈りそのものだったのです。けど自分のことについて考えると違うなのではないでしょうか。ドイツに一つの、まあ、歌があります。その歌には、まあ、次の言葉が出てきます。祈りのないためになんと多くの良き事柄が失われていくことだろう。誰がそれを言い表すことができましょうか。まあ、祈りのない兄弟姉妹は惨めです。哀れむべき存在です。喜びがないし、身を結ばないし、救援者とはなり得ないのです。イエス様のための働きは祈りに変えることは決してできません。私たちはイエス様との交わりがなくても、もちろん習慣を持つことができるし、人を導いたり、炎を割ったり、 救いの道を解くこともできます。けどイエス様との交わりがなければ、主の御心にかなった生活をすることができないし、残る身もありえないなのです。ですからいつもまあ考えるべきでしょう。イエス様のための働きは少しも祈りに変えることができないということ。まあイエス様はご自身ただ一つのまあ要求を持っておられます。なぜ私たち一人一人との交わりを持ちたいと願っておられます。確かにイエス様は世界の創造主であり、見えるもの見えないものすべてを作りになられたお方です。けど我々人間のことを考えて取りなしているくださり、我々のために悲しんでおられるのです。イエス様は自分の思っておられる。私たち一人一人とイエス様は交わりを持ちたく願っておられます。結局守ろう、導こう、持ちようと望んでおられます。私たちもこれと同じ要求を持っていれば、主との交わりを持つことができるのです。我々の祈りの生活の様子は一体どういうものなのでしょうか。私たちが祈りの霊がなくなる理由は一体どこにあるのでしょうか。すべての邪魔者を取り除かなければ、主は祝福することができない。何の罪かいちいち名前を挙げて主の前に告白しましょう。主の御前に、まあ、次の質問について、まあ、考えるべきなのではないかと思います。すなわち私の祈りの生活は罪によって力のないものとなっているなのではないか。私の祈りの生活は焦り、不規則、不信仰によって、不忠実によって妨げられていないなのでしょうか。私の祈りの生活は実りがなかったのではないでしょうか。あるいは自分はイエス様との交わりを持って人々の魂を救う力を持っているなのでしょうか。私たちは自分のこと、自分の仕事、自分の家族のためにだけ祈るなのでしょうか、それとも全世界のためにも祈るなのでしょうか。自分の祈りの生活はいろいろな思い煩いのために弱くされてはいないなのでしょうか。祈りのうちに大きな仕事をすることができる、それをいつも覚えてください。もしもそれを信じないと悪魔の勝利になってしまうからです。私たちの祈りの生活は成長しているなのでしょうか。私たちは毎日祈りの意味と力をより多く学んでいるなのでしょうか。まあ、この問いに対する私たちの答えはどうなのでしょうか。今日祈り人としてのイエス様を確かに見ることができました。イエス様の祈りの生活は最も理解するに難しいなのではないかと思います。イエス様は神の御子であってにもかかわらず夜通し祈らなければならなかったのです。私たちの生活を見ますと、その失敗のすべては祈りがなかったことから来ているなのではないかと思います。祈りによってすべてが可能になると聖書ははっきり言っているのです。あなた方の信じた通りになる、信ずれば、結局御言葉に頼れば神の栄光を見るとあります。もし私たちが祈るならば、必ず多くの人では導かれ救われます。もし心から祈るならば、家族のものももちろん救われます。このことを私たちはみんな知っていますけど、どうしてこんなに少ししか祈れないなのでしょうか。 イエス様との交わりを妨げている一番大きな原因は、私たちが自分の計画、自分の考え、自分の見解、自分の目的を捨てようとしないからです。ですから私たちは主に向かって自分が開かれていないのではないでしょうか。私たちは主のご計画、主の考え、主の見解、目的をそんなに大切に思っていないではないでしょうか。交わりとは、主との交わりとは本当に大切です。もちろん組織された交わりは交わりではなく組織です。組織は形式的で冷たい、親しみがない。組織は実りがなく喜びがなく心は空っぽです。これが多くの人々の悩みなのではないでしょうか。交わりは、愛の目的です。主イエス様は私たちを愛し、私たちのためにご自身を捧げられました。敵のために死ぬよりも大きな愛はない、イエス様はそれをなさいました。私たちはまだ悪魔の奴隷であった時にイエス様は私たちを愛し、私たちのためにご自身の命を犠牲にしてくださったのです。イエス様はそのように私たちを愛しておられるので、私たちとの交わりを求めておられます。ですが私たちは本当の意味でイエス様を愛しているならでしょうか。もし他の、仕事をした場合、そのうちにいかにしてイエス様を喜ばせることができるかと考えるなのでしょうか。イエス様は今日自分に何を望んでおられるかよく考えましょう。どこへ行ってどういう仕事をしていても、どうしたらイエス様を喜ばせることができるかよく考えるべきなのではないでしょうか。これこそが何事にもまたって大切であります。今日は平野あそこしない明かししていただきます。大丈夫でしょう今日はねえ。火曜姉妹も2週間入院されたんですって。主はちょっと休みなさいと言われたから、必ず祝福された1週間だったじゃないかと思いますね。病気だったのに全然気がつかなかった。私と同じ病気なんです。私も気がつかなかった。やっぱりのんきなんですねけど分かったのは良かったじゃないの。よろしく。